ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、フォトスクランブルです。はい、いい天気が続いてますね。
はい、
なんかね、うん、
そうなんですよね。梅雨入りしたと言いながら、はい、いい天気で、
はい
はい、はい、
なんですよね。
自転車を乗るには私は助かっているんですけど、
はい、
困ることもありまして、
ええ
乗るときはいいんですけどね、取材のときは暑くて変わらないですよ。はい、
ああ、
おかげで真っ黒けっけになって。
ね、ああ、そうですね。この間、
ワークショップでも言われましたけど。
確かに。まあ、なんか、ね、いいんじゃないでしょうか。健康的に。
まあ、今の時代、焼けすぎはどうかと思うんですけど。
ああ、そうか。まあ確かにね。
でも、日焼け止めが、なんか、あんまり好きじゃないので、はい、そのまんま、なるようになってるような感じなんですが、う
ん、カメラベタベタになりますしね。
ああ、はいはいはいはい。
日焼け止め、まあ手とかにもついちゃうんで、
うん、
ぬるぬるになってちょっと辛いものが
あ。ああ、それは嫌っすよね。
はい。
はい。はい。私は日曜日富士山に行ってきまして。
あ、お疲れ様です。
頂上で、頂上がゴールなので、頂上に上がって待っていたんですけど。
頂上って頂上？
あ、5合目か。
あ、びっくりした。
5合目。
はい、
須走り口の方から入った5合目がゴールだったんですけど、
はい、
その、まあ、須走り口っていうのがよく、他のレースでも使われる、通りなんですけど、まあ、今回もその通りで5合目まで車で上がったんですが、はい、もう霧で、視界30メートルぐらいとかそんなレベルで、はい、最後のコーナーからゴールまでって、まあ、40、50、そんなないんかな。まあ、そんな、ちょっとカーブを曲がって、ちょっと直線でゴールなんですけど、その最後のコーナーが見えないんですよ。
ええ。
で、急に飛び出てくるような感じだったりしたんですけど。
ああ。
寒くてね。
あ、そうですよね。
うん。なんか半袖で行っちゃって、なんか、ウィンドブレーカーくらい持ってきた方がいいよって言われて、そうだね、なんて言って準備をしていたんですが、いざ出発するときに持っていくのを忘れまして、ちょっと半分凍えながら、
俺は寒いですよ
。いや、なんかでも、下すごい暑いじゃないですか。
ああ、そうなんだね。
天気良くてね。
うん。
ほんで、上上がったらすごい寒い。びっくりしたんですけど。で、レースが終わってから、どんなもんか自分でもちょっと登ってみようと思って、
はい。
自転車持ってってたんですよ。
ええ。
で、終わった後、こう、まあ、みんなで、じゃどっかで軽く食事でもして帰ろうか、みたいな話をしてたんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとチャレンジしてくる、つって、自転車を準備しまして、富士山、まあ、山の形からしても想像がつくと思うんですが、出だしは勾配が緩いんですよ。で、まあ、半分ぐらい登れるかななんて、漠然と思っていたんですが、何のことはない、1キロでした。
1キロ？あ、ほんと。
見てて、サイクルコンピューターで距離を見てたんですけど、登りながら。で、10メートルごとに数字が出るんですよ。
はい。
で、その10メートル進むのがなかなか動かなくて、こげどもこげども進まず、結局、700メートルか。700メートル行ったあたりからもう足がパンパンになっちゃいまして、でもここまで来たら1キロは登らなって思って、散々頑張ってギリギリ1キロでした
ね。お疲れ様でした。
もうあれが、コースが12キロぐらいなんですよ、レースの5合目までが。 で、はい、だんだんだんだんこう勾配がきつくなっていく中の12キロですからね。で、全日本選手権で優勝した選手は今回は3位だったんですけど、最後観客のリクエストに応えてウィリーしながら上がってきましたからね。
わ、すごい。
あそこを登ってきてウィリーまでして帰ってくるっていうのはすごいなと思って。まあそんな感じで、今日は今日で、オリンピック選手の、まあ、強化合宿の取材ということで、前橋の、グリーンドームだったかな、トラック、競輪なんかするトラックがあるところで取材で写真を撮ってきたんですが、今日はすごい暑かったですね。で、あそこのドームの周りがね、なんか不便で、駐車場から入ってきた、上がると2階なんですけど、取材の受付は下だからって言われて、その場で降りれるのかと思ったら、ぐるっと半周回って、こっからは降りれないから、もうこっち回ってって言われて、結局1周回って降りたみたいな。またすごい暑くて、もうすでにその時点で汗だくになったんですけど。
場所は暑いですからね。
もう梅雨と言いながら全然雨が降らないんで大丈夫なのかなっていう。
あ、はい。
まあでも地震なんかでちょっと雨降らない方がいいのかなって気もするんですけど。
ああ、今はですね、そうですね。うん、まあ、あんまりあそこで雨が降られるといろいろ大変ですね。はい。
もうちょっと空梅雨でいいのかな。
まあ、そう、はい、まあ、そう、うまくいくかどうかわかんないです。
はい。ちょっとだいぶ話それましたが、今回は、久々なのかな、通常版です。誰でもフォトグラファーで、キスデジ10をスノーさんが使ってみましたということで、
はい。
そんな話と、誰でもアーティストでは、岡井輝夫さんの、
はい、
昭和写真劇場という本の出版しましたという、はい、されたというお話、
はい、
相談コーナーで、ワークショップのご紹介がここのとこできていなかったので、2回分のお話と、私の相談ということで写真のセレクト困ってますみたいなお話をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、誰でもフォトグラファーからいきたいと思います。キスデジ10使ったんですか。
はい、はい、一応キスデジ10ですね。あれ
X10
あの、X っていうか10っていうか、はい。X2 ではない、ないですね。
はいはいはい。2が出たんですね。じゃないです。その後ね。
はい、うん。そうなんですよね。はい。なので、最新版っていうわけではないんですが。
はい。
X。
うん。
まあ、これ、自分が買ったんじゃなくて、
うん、
僕が講師をやってる、学校で、
うん、
誰でも使える、本格的なスタジオを作るという、
うん、
なんかすごく矛盾してるんですけど、ポートレートスタジオを作ろうっていう話になって、
はいはい、
うん、でまあカメラ何がいいですかねって話で、じゃあ、うん、まあキスがいいんじゃないですかって言って、
うんうんうん、
キスになったわけなんですけれども
、はい、
そういうことで。誰でも使える本格的ポートレートスタジオでキスっていうすごい変な組み合わせになって、はい。 無理やりやってきましたっていう。無理やりなんか。はい。
イオンジュディかなんかにしたけどよかった。
あ、うん、今考えるとそう思、そうなんですけどね。うん。なんて言うんでしょう。あの、学生さんが女の子が妙に多いんで、なんとなくそういうイメージでキスがいいかなって。
いや、思ったんですけど、
うんうん、
あの、キスって、上の液晶がないじゃないですか。
そうそうそう。うん、
で、背面の液晶モニターで全部設定するでしょ。あれって意外に分かりづらいんじゃないかなと思うんですけどね。
いや、あのね、うん、実は学校には 30D もありまして、
うんうんうん、
そっちでやる授業の方が圧倒的に多いんですけれども、
はい、
あの、30D をの操作の説明をするときは非常にめんどくさいんですよ。上の液晶パネルと、あのメニューと、両方を説明しなきゃいけないので。
ああ、そうかそうか。分かれちゃってる。うんうん、こっちでこれを見て、こっちであれしてみたいな。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
しかもあの液晶パネル、上のね、あの液晶パネルは、うんうん、あの、人に見せて説明するようにはできてないんですよね。
ああ、はいはいはい、はい。
あの、こう見せると角度によっては全然見えなかったりするので、
あ、なるほどね、
あの向こう、こう対面で見せようとすると、
うんうんうん、
同じ方向から 見せながら説明すると、
うん、
あの角度があの限られちゃって、一、
うん
うん、人か二人ぐらいにしか見せられない操作しながら、
うん、
それがすごくめんどくさかったんですけど、
うん、
実はキスデジみたいに後ろのだけで全部の表示が出ていると、
うん
うんうん、あのセッティングの説明とかは話早いんで、ね、早くていいんです。もうモードはこれでとか全部あの、うん、あの後ろにシャッタースピードも ISO 感度も、すべての情報が出てるので、
うんうんうん
うん、そういう意味ではね、割と使いやすい、まあそういうインターフェースというかね、
おーお
ーは使いやすかった。教えやすかったっていう感じですね。まず、
うん、
まず教えやすい。はい、
う使うのと教えるのじゃまた違うってことですね。
まあそう、そうですね。
うん、
で、そう、まあ、もう使い方が、
うん、
いわゆる照明写真スタジオみたいなのもうちょっと本格的な感じになってるんですね。
うんうん、
照明写真のように前から、正面からのライト、と、うん、あとちょっとしたスタジオポートレートのような斜め横からのライトと切り替えられるようにストロボを作ってまして、うん、でカメラ位置は変わらないんですよ。
はいはいはい。
で、一応ジェネレーターを使って大型ストロボを使ってるので、
うん、
あのシンクロコードを差し替えて電源を、差し替えた方にオンオフやってくださいっていう形で、うんうんうん、あとはもう絞りとかシャッタースピードはこのままだからいじるなと。
はいはいはい。
まあ三脚にカメラ乗っかってるわけなんですけど。
うんうんうん、
まああとは座ってもらって三脚の高さとかカメラの向きを変えて、
はいはい。
ちょうどいいようにして撮、あとはシャッター押すだけっていう風に、うんうんうん、一応はなってるんですけど、
ね。はいはい。
うん。だから実際は操作するところはほとんどそのスタジオではないんですけれども、うんうん、やっぱり、一目で今どんな設定になってるっていうのかわかるので、
うんうん、
まあ楽じゃないかなとは思いました。あのレイアウトは。
うんうん、
で、今テレビモニターにつなげちゃってるんですよ、そのまんま。
うーん、なるほどね。
あの液晶テレビの、
はいはいはい、
まあ18、あ、20インチくらいのにつなげてあって、うんうん、20か、うん、20くらいかな、
うん、
つなげてあって。だから、もう表示もデカデカとそこに出ているので、もう間違いようがないよっていう。
はいはいはい。うん、あれ何テレビにつなぐと、あのメニュー画面もテレビに出るの？
あ、もうそのまんま出てますね。
へぇ、あ、そうなんだ。
はい。
お
ー、すべて、そのままそこに出るはずの、背面の液晶に出てるものはすべてテレビ画面に出るので。
あ、はいはいはい。あ、じゃあプレビューしたら、はい、そのあれもそのまま出てくる。
あ、そのまま出てます。
そういう感じなんですね。
うん。そうなんですよ。まあ、だからちょっと 実際に使ってみたといってもなんかいろいろなね、うん、場面でスナップを撮ったりとか外で撮ったりとか、うん、そういうことはしてないので、
うんうん
うん、あんまり使ったってこう胸を張って言えば言えないんですけれど、
はい、
一応な画像とかをチェックもしてみまして、まあ、うん、やれることはライブビューとかがないこと以外は、うん、ほとんど 30D と変わらないし、
お
うん、すべてがついてますからね。あれ、なんていうんですよ。デジックも同じだし。
はいはいはい、
多分 30D と同じかな。40D と同じだったっけ?30D と同じなんじゃないかと思うんですけど。10の時は違ったっけ、また適当なことを言ってるかもしれないです
ね。30D だとデジック2ですよね。3
だ
な。あ、3か。
あ、3ですか。うん、多分 30D の時と同じぐらいですよね、デジタル
10が、うん、確かそうだったと思い、あと、はい、あとですね、多分
あとです、だから、うん、そう、X2 になって 40D と同じなのかな、だからそこら辺がちょっと定かではありません、うん、はい、
怪しい
怪しい、はい、
自分で使っていながら分かっていないという
まあ、そんな、は、そういう、あれですね。うん、ただね、困っちゃうのが、電子サブダイヤルじゃないので、うん、十字キーなものですから。
ああ、はいはいはいはい。
そこら辺がね、こう、僕の授業を取ってる人はみんな 30D なんで、
うんうん、
同じ、まあ同じ科の人、学生さんが、うん、その、会員スタジオ、誰でもスタジオに行くとキスになっていて、うん、その十字キーになっているっていうのがあって、
あ、なるほどね、
最初ねこれ戸惑うかなと思ったんですけど、うん、意外と十字キーの方がなんか分かりやすいみたいですね、皆さんには。
あ、そうなんだ。
そんなに違和感なくチャカチャカ使っていたので、
へー、なんか、迷いそうですけどね、うん。
まあそうですね。電子サブダイヤルの方がどうして、どうやって使っていいのかよくわからんっていう感じがありましたね。
そうなんだ。
まあ、結局、ゲームに近いんじゃないですか、
ね。ああ、なるほどね。
ゲームとか携帯電話、
うん、
に近い操作感があるのかもしれないですね。それぞれもうはっきりしてますね、割り当てが。
うんうんうん、うん。
ボタンの、
なるほどね。
それぞれの独立した機能と、あと、上下左右っていう機能で、はっきり分かれてるので、
うん。
うん。結構違和感なくです。
うん、
初期化とか、そういうのもサクサクやってました。会話してたら。
そっかそっか。メニューなんか操作するときはそっちの方が分かりやすいかもしれないですね。
うん、そうですね。まああれぐるぐる回してるどうしても回しすぎとか。
ああ、はい、
あとー切り替えがあるじゃないですか。なんつうんでしょう、ロックと電子サブダイヤル、回すのと回さないよっていうのの切り替えが2段階になっているんで、前、話しましたけど、うん、あれが分からなくてですね。
ああ。
だいたい 30D の時は回りませんって言ってくる人が。
あ、はいはいはいはい。
ここまで、このメインスイッチをここまでしないとダメなんだよって。
ああ、なるほど、ね。
それを毎回、毎回誰かに言ってるんですけど。
はいはいはい。
キスデジはそれはないのでね。
うんうんうん。
全然問題なく。
なるほど。
うん。
使ってみてどうですか？
ス
ノーさんが使ってみて。
あ、いや、なんかこれで十分じゃないっていう。まあ、前からもそう思ってたんですけど、こう、仕事によってカメラを選びたいみたいな話をしてた時もあるんです、ありましたけど、うん、やっぱり僕の知り合いの人でも、本当にもう、スナップで、こう、そんなにたくさん撮らなくてもいいよっていうスナップの写真の時はキスでやってる人もいますから。
あ、そうなんだ。
うん。もう証明写真みたいな仕事の時はキスで十分っていう、う
ん、お
十分すぎるぐらいな感じです。うん、画像別に、うん、ほとんど変わらないし、
うん。
うん、多分 20D、30D と全く変わらない
わ
けです。
え、なんかでもほら、撮像素子が小さいところに画素数がいっぱい入ってる。
あ、まあ確かにね、ね、うん、それは言えますけれどもね、うん。うん、まあ 5D とかと比べたらやっぱり違っちゃうんですけど、うん、集合写真は辛いかもしれないですね。何十人もの集合写真になってくると、
はいはいはい、
ローで撮っても差が出る。うんうん、まあこれはまあしょうがないですけど、40D と 5D と比べても、
うん、
ローで撮ってでも、例えば40人、50人の集合写真だと、
うん、
やっぱり違いますもんね。顔の、改造の仕方が。
はいはいはいはい。
やっぱり 5D の方が余裕があるので、
うんうん
うん、こう一人当たりの顔が、面積がちっちゃくなっても、ちゃんと、
はいはい。
見放ちがわかるんですけど。
やっぱそうなんだ。
うん、やっぱりそれはどうしても出ますね。うん、まあ出ないと 5D の意味がないんですけど。
ああ。
はい。
そっかそっか。
ええ
ー。まあでも、普通に使う分にはそんなに、用途的に、ちゃんと選べば使えるレベル。
十分使えるレベル
です。ああ、そうなんだ。はい、でもちっちゃくていいかもしれないですよね。
うん、そうなんですよね。かなり小さいので。
うん。
うん。うん、まあ、例によってそういう機材なものですから、なんか、レンズセットでボンって来てて
。うんうんうん。
まあ、このレンズだったらこんなものかっていう感じで見てたんですけど、
うんうん、
18-55 の S レンズがついてて。
うん。
うん。まあ、ちょっと広角側はどうかなっていう気はするんですけど、
はいはいはい。
まあ、ポートレートなので、こう、55に近い方で撮るから全然問題ないですし。
うん、うん、うん。そっかそっか。うん。
まあ、レンズセットにちょっとも、あれを、文句をつけるとすれば、
うん、
フードが欲しいとか思ったんですけれども、レンズセットには
ついてないんだ。
ついてないんですね。
じゃあオプションでフードだけ買わないといけないんだ。
買わなきゃいけないんですけど、多分普通に買っちゃった人はフードを買わないですよね、やっぱりね。
はいはいはいはい。
まあ、レンズの保護とかそういう意味でも、やっぱりフードが欲しいんだけどな、
うん、
と思って。
そっか。
学校だからめんどくさくてフード後から買ってとか言っても、ね。なかなかめんどくさい。めんどくさいって言われ
る。ね。ついてないんですね、標準のやつ。
まあ、
自分のどうだったのかな。30D はレースキットで買ったんだけど。
ああ、フードついてる。多分ついてるな。人ではないでしょうかね。
かもしれない。わかんないな。
まあ、あとね、リモコンとかリモコン機能はあるんですよね。
リモコン？
リモコン。離れて。うん。
はいはいはい。
でも、それも別売っていう。
オプションなんだ。
オプションなんですよ。いや、リモコンくらいつけてくれよ、と思ったんですけども。それがあると、まあ、セルフタイマーじゃなくて、自分で撮れるので、
うんうんうん、
まあ、まあ、何のためのセルフ、なんで、誰でもスタジオかっていうと、
うん、
まあ、ヘアメイクの学科なもんですから、
うん、
まあ、自分たちでやったものを、洗ったらおしまいですから、それが、写真として残るようにということなので、
うんうんうん、
場合によっては自分で自分をやってみるとか、そういうこともあるんで、のでね、
はいはい、
そういう時に一人ででも撮れれば、
そうですね。
セルフタイマーにしてとかやらなくても、
うんうんうん、
もう あればリモコンでパシャパシャ撮って、モニターで見ながら撮れるから面白いんじゃないかなと。
ああ、そこそこ。
いろんな表情をしてみたりとかして撮れて面白いのではないかと思うんですけど、リモコンはついてませんでした。
おお、なるほどね。そこそこ。まあ、でも、オプションでお金を出せば、リモコン機能が使えるんだ。
そうなんですね。もうこれは他のね、30とか40にはない機能なので、
そうですよね。
ないんですね。もし30とか40でリモコンにしようと思ったら、すごい高いリモコン、リモートコントロールユニットっていうのを買わなきゃいけないので、それと比べれば、この、なんかリモコンは40でもついててほしいよなとか、ちょっと思いましたね。
いやでもなんかサブとかで使うのもいいかもしれないですね。
そうなんですね。本当にちっちゃいので。
前にしたその焼却というか、
はいはい、
機材の寿命を伸ばすには用途によってキスを使う手みたいな仕方をした方がいいのかもしれないですね。安いですもんね。
そうなんです。まあ、今、このキスはもう、X2 が出て、それから今度 F っていうのが出るので、キス10ですね、初代10っていうのは、もうほとんどというか、もうあちこち売り切りにかかっているっていう感じで、買うなら今ですっていう。
いや、でも、あの F でもいいかなとか思ってみたんですけどね。
あとね、面白いのはね、シルバーが、のボディがあるのは、これだけなんだって、X だけだっていう話です。
あ、シルバーなくなったんだ。
はい、X2 と、F はブラックだけしかないっていう話で。
へぇ、あ、そうなんだ。
そうなんですよね。まあ、シルバーが欲しい人は、X じゃないと。全然よくわかんないですけど。
まあでもちょっとシルバー、僕はあんまり好きじゃないから、あれなんですけど、
ね。僕もね、シルバーちょっとツルツルした感じになると、やっぱり目立っちゃうので、ラックの方がいいんですけれども。まあ、シルバーもしかしたら、まあ、ある程度、あんまり熱くなんなくていいとか、あるのかもしれないですけど、どうなったら。
ああ、そっかそっか。
ブラックはすごい熱くなりますからね。この季節。これからの。
まあ、キスも、まあ、良さそうだという感じですね。
はい。あ、で、まあ、余談ですけど、この間、サービスステーションに、銀座のサロンに、で、ショールームか。F がもう出てまして。
ほう。
置いてありまして、ちょっと触ってきましたが。X2 と X と F ってこう並んでたんですけど。
ほ
う。やっぱり、一回りちっちゃい感じで。
あ、さらに小さいの F って。
あれは何と比べたんだっけ ?X2 と比べたんだ。あれ、ちょっと待ってくださいね。なんか写真撮ってみたりしたのですが、どっちと比べたのかな。なんか1センチはないけど、7、8ミリ小さかったんですよ。隣にあったのは何だっけ、靴なのかな。ちっちゃい感じで。
ほうほうほう。ああ、もしかしたら、あれかもしれないですね。液晶が小さいんじゃなかったでしたっけ ?F って。
あ、そうですね。液晶はちょっと小さかったですね。確かね。
そっか。
あ、外観見ただけではわからない。わからない。これは何なんだ。X なのか。あ、でも、X2 はなんか、もっと派手に X2 って2って書いてあったと思うんだけど。X かな。あ、若干小ぶりに見えます。写真で見る限り。
そっか、もしかすると小さくなっているかもですね。
はい。あとね、 まあ、F 情報なんですけど、
うん、
レンズセットのキットに、
うん、
あの、あれなんですよね、イメージスタビライザー、IS がついてて、
おー、はい
はいはい、O と F のやつに、おーと思って、すごいなと思ったんですよ。
うんうん、
まあ、1855に IS ついてて意味があるのかよくわかんないんですけど、
うんうんうん
まあ、あとなんだっけ、7200かな、
うん、
あの望遠の方にもついてて、
うん、
いやー、これはすごいねっていう話をしてたんですが、
うん、
どうも後で聞くと、
うん、
USM じゃないっていう話で、
ああ、そうなんだ。
超音波モーターじゃないんだって、その、あれは、イメージスタビライザー付きは。
はいはいはい。
で結局、USM を選ぶか、
うん。ISM か。
イメージ、はいはい。ISM を選ぶか、どっちかにしてくださいっていう
こと
で。ああ。そう。はい。
でも選べるのは選べるの？
選べるのは選べるの。
へ
え。両方ついてる方を買いたい人はもっと高いレンズ買ってっていうことらしいですけど。
なるほどね。
うん。俺はちょっと悩むと思うんですけど、多分、あの、USM の方が、使いやすいと思います。
うん、ああ。
うん。
でもピントが合うのが早い。
早い。うん。やっぱり早いしね。
うん。うん、
あの、じいじい言わないし。
うんうんうんうん。そうね。それは私も失敗しましたからね。安いのかって。
そうなんです。IS は結局、こう、暗くなってからじゃあ、あの、なんていうんですね。暗いところで、
うん。
手ぶれがしそうだっていうシチュエーションって、
うん、
結局舞台とかになっちゃうんですよね。まあ、舞台とか、
うんうんうん、
あの室内、まあ、結婚式だとかなんか、
うん、
なんでしょう、なんでしょうね、あの、父兄参加あったり、学校教授とかそういう風になると思うんですけど、
うんうん
で、その時には相手が動いてる場合が多いので、
うん、
結局暗いレンズで、あの、IS ついてても、あんまり意味がないんです、
う
ん、
そうですよね。
ピアノの発表会とかで、
うん、
ピアノはブレませんって、でも、あの、人はブレてますっていう、そういう写真になっちゃうので。
ああ、ね。被写体ブレと手ブレがね、手ブレは防げても、被写体ブレは IS じゃ防げないですからね。
そうなんですね。結局、まあ、だったら、明るいレンズが欲しいっていうことになるという。
うんうんうん、
で、まあ、ね、風景写真だったら三脚使えばいいわけだし、
うん、
っていう感じですよね。
やっぱ USM ですよね、そしたら。そんで ね、今ちょっと、ホームページで写真が出ているところを見つけたんですけど、あの、ストラップをつけるところがね、
ええ、
なんか丸くなってるっぽいんですけど。
あ、ほんと。へえ、改良されたんだ。
まあ、
これ、
どうだろう。なんか、これを横から見てるところを見ると、どうも角が丸いように見えるんですよね。
あ、今送ってもらいました。
はい、
あの、ちょっと、来てないんですけど、もう一回送ってもらえると。
ここです。
あ、ごめんなさい。あ、来てた、来てた。そうなんだ。それは悔しいな。
これ F でついてんだったら、
F でついてる。
D つけてくれよって感じですよね。
そうですね。どういうことなんでしょう。その、もしかして、その部品が、やっと、なくなったのでってことかな。
あー、パーツとしてストックがあったから使ってたってこと。
そうとしか思えないですよね。右側の肩の方はなんとなく丸く見えますね。左側はどうなんだろうな。
なんか両方角は
丸
く
見えます
よね。
ああ、そうですね。
あ、でもあれか、横から見たら、
ああ、横から、あ、これを見れば。だから、
30D も丸いです。
あ、30D。
エッジが立ってるかどうかなんですね。
エッジ、そうなんですね。ここが、うん、どういう格好になってるかっていう。
あ、
結局、薄いとダメなんですよね。
あ、じゃあ、これ一緒かもしれないですね。まあ、これもエッジが立っているということにしましょう。ちょっと悔しい。
丸かった。
いや、でもなんか 30D と一緒っぽいですね、これ。
うん。ねえ、こんな部品のくせに、なぜ、なぜって
ねえ、これだけのことなのにっていう気はしますよね。うんうん、はい、まあ、そんな感じで、誰でもフォトグラファーはキスデジを、まあでも、値段からしたらコストパフォーマンスは高いですよね、きっと。
うん、そうですね。うん、あの、X2 は結構ね、
うん、
強気の値段で、あの、量販店でも売ってましたけど、ま
あ、
強気って言っても12万ぐらいなんですけれどもね、レンズセットで。
うんうんうん、
今デジタル10、まあ最初初代の X はレンズセットで6キュッパーとかで売ってたので、
レンズセットで6キュッパーっていいっすね。
6キュッパーとか7キュッパーってくらいだったのかな。
ボディだけって売ってるんですか。
あ、ボディだけも売ってますよ。あの、むしろレンズセットの方が早くなくなるので。
ああ、そっか。
某ビッグカメラですけど、うん、あのレンズセットの方が早くなくなりますって言ってました。
ああ、ボディだけいくらなんでしょうね。
ボディだけはいくらだったっけな。5万円台じゃなかったかな。
おー、
か。なんか手書きでペッて貼ってありましたけどね。
あー、5万円か。いいっすね。でもなんか、ちょっとしたレンズ買うより安いかもしれないですね。なるほど。
まあ、あと、最後の CF、あの、カードがね。
あー、はいはいはい。
X2F は SD カードに
入
ってますので、
うん、
なんかメインの機械が CF カードの人は、
うん
うん、こっちの方が使いやすいんじゃ使いやすいです。
ああ、そっかそっか、
うん。カードいろいろな種類になんなくて済む。
なるほど。うん
うん、
まあ、キスもちょっと、いいかもよっていう感じで。
はい。
はい、
いいかもよというか。まあ定番といえば定番なんですけど。
そうです。あ、まあそうですね。
はい。
そうだ。この番組始めた頃はキスも候補の一つにはなっていたんですよ、私の。
はい。
すっかり。全く考えていなかったあれになってますが。はい、ということで、キスデジ10のお話、お届けしました。続きまして、はい、誰でもアーティストのコーナーに行きたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか。お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストは今回は 岡井輝夫さんの、はい、昭和写真劇場という本のお話、
はい、本です、はい、はい、そうです、はい、5月ですね、5月の半ばぐらいに、うん、出版されまして、
はい、
はい、まあ、まずこの岡井輝夫さんという方がどういう人かと言いますと、
はい、
まあ、ジャーナリストです、簡単に言えば新聞記者、あの朝日新聞の方で新聞記者をされていた方で、
うん、
あのなんかたまたまこう、うん、まあ、ご本人が言ってましたけれども、うん、あのたまたま朝日カメラの編集、あ、その前に週刊朝日の編集、副編集長をされまして、
うん、
でたまたまその後あの朝日カメラの編集長になれということでなったっていう話なんですけれども、で、その後、まあ、定年退職後、写真評論の執筆、などしてですね。
うん
うんうん、もうすでに17冊ほど本を書いていらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、写真だけではなくて、いろんな、なんて言うんでしょうね。まあ、写真がメインですけれども、
うん、
まあ、いろいろ、なんていう、私小説風のものから、
うん、
こう、いろいろな、この写真、分泌活動をしております。
うんうんうん、
はい。でね、今まで、あの、写真関係では、あの、林忠彦という、
はい、
こう、著名な写真家がいらっしゃるんですけど、うん、もう亡くなってます。
うん、
その方の、評伝、うん、まあ、伝記です、ね、
うん。
いや、あと、土門拳、あの、はいはいはい、まあ、今までも散々話してますけど、
うんうんうん、
土門拳の格闘という本。
うんうん、
これは日本写真協会学芸賞というのを受賞されてます。
うん、
はい。あと、まあ、あの、なんでしょう、いくつか、こう、そういう写真の、本があります。
うん、
はい。で、なんで僕がその、あの、この方の話をしてるかというと、
うん、
実は専門学校時代、今から14、5年前の話、もうちょっとか、16、17年ぐらい前なんですけど、
うん、
僕が行ってた学校に、まあ、教えに来ていただいて、あの、フォトジャーナリズム論という、
はいはいはい、
そういう学、科目で教えに来ていただいて、たので、
うんうん、
まあ、あの、まあ、僕は生徒だったという、うんうんうん、そういう関係で、未だに、あの、お付き合いさせていただいてます。
うんうんうん
うん、方です。はい。で、うん、まあ、この本はですね、
うん、
あの、今までいろんな、カメラ雑誌とか、そういうので、
うん、
たくさん評伝って言います、評伝って言いますか、批評と言いますか、
うん、
そういう、あの、コラムとかを担当されてまして、
はい、
それを全部合わせると、もう昭和の写真史っていうか、昭和の歴史、写真に関係した、昭和の歴史が一冊になるっていう、
はいはい、
そのくらい幅の広い、
はいは
い、あの、活動ですね。まあ、調査をして、それに、その写真になり、写真館について書くということをしてますので、あの、まあ、戦後すぐ、あの、まあ、戦中ですね。太平洋戦争中から、
うん、
まあ、敗戦にかけての話から、うん、もうあの昭和のが終わるというところまでの、
うん、
あの写真家を絡めた歴史書になっていますっていう感じで、はい、すごく面白いですね。
うん、
あのまああの僕らは昭和どっぷりな世代なので、といってもまあ30年代なんで、
うん、
僕は昭和30年代なので、
うん、
まあ、さすがに戦争の話とかはよくわからないところがいっぱいあるんですけど、
うん、
それ以降の話とかは結構高度成長期時代の話とかは、うん、ああ、こういうのあったねって、こういうのが見えます。あの、そういう意味で懐かしい話もありますし、
うん
うん、あの戦争の時代の話なんかは、あの、いかにも当時が大変だったかっていうのも、まあ、写真家にとってね、
はいはいはい、
うん、写真家とか写真業界にとっていかに大変だったかっていうのがよくわかる。
へぇー。はははは
ね、 で、写真がまあ非常に豊富なので、うん、あのまあモノクロなのなんですけれども、うん、なんか原画がカラーのものはちょっと辛いかなっていうのはある。
はいはいはい。
なんか昔の写真はほとんどモノクロなので、
うん、
そういう写真を見ると、あの、全然、なんて言うんでしょう、こう、時代を感じずに見れる、
うんうんうん、
写真集にもなっています。
へぇー。なるほどね。うん、じゃあその、評論とかした対象となる写真が一緒に載ってるんですか？
はい、あ、そうですね。はい、載ってます。
なるほどね。
あと、その、特に戦中戦後すぐの写真とかは、
うん、
あの、あまり、こう、表に出てない写真とかも発掘されてるんじゃないかと思うんですけれども、
うん、
まあ、僕が見る限り、あ、こんな写真って、特に原爆の写真とかですね、
ほうほうほう、
そういうのが、こう、出てまして、
うん、
あの、すごいなっていう。
あの
原爆が落とされてすぐそこに、まあ、あの広島でその従軍カメラマンですかね、そういうことをやってた、うんうん、あの残された写真
とか
あるので、おお、すごいっていう感じはします。
うーん、それはすごいですね。
まああと、まあ、あの、僕は記憶があるんですけど、やっぱりあの、東大の紛争の時の写真とかですね。
うんうん
うん、あと、まあ、水俣病の写真ですと、
うんうん。
そこら辺が非常にもう迫力がありますよね。やっぱり今見ると。
やっぱ、じゃあ、報道写真が多いんですか？
あ、まあ、どっちかって言うと、やっぱりそういう報道に、が多いんですけれども、
うんうん、
あの、僕、あの当時ってその報道とそのなんて言うんですよね、あの報道じゃないものっていうのがだんだん分かれるっていうか、いわゆる芸術的なものとか試写真と言われるものとかに、うんうん、徐々に分かれていく世代年代で、うん、そこら辺の変遷がすごく面白い。
なるほどね。
あの特に高度成長の一歩手前ぐらいだとそういうのが、うん、こうなんて言うんでしょうね、垣間見られる中で、うんうんうん、ベトナム戦争の写真とかが一緒に出てきてっていう、
うんうんうん、
まあそういう時代の、こう、分裂みたいのとか、
うん、
そういうのがわかるので、まあ、うん、特に、まあ僕らの世代はこれ、ああ、懐かしいと思いながら見れるし、あとは、うん、まあ、もっと若い20代の人にも見てもらえればなと、
うん、うんうん
うん、ますね。
そっかそっか。おお、それ面白そうですね。
はい。
これは、あれですか、もう、だいたいどこの書店でも買えるような感じなんですか？
そうですね、はい。出ております。はい、あの、新聞にもあれが出てました。書評じゃないや、なんていうんですか、広告、
うんうんうん、
まあましたし、
おお、そうなんだ。
はい。
はい。
で、あの、出版記念パーティーというのがやっぱりありまして、うん、
はい。
で、まあ、僕が一番、なんていうんですか、先生の、まあ、この岡井先生はいくつかの学校でも教えられたことがあるので、うん、まあ、その中では僕は一番下っ端にはなる世代なもんですから、
うんうんうん、
ちょっと記念写真撮ってくれということで、カメラマンで行ってきまして、
はいはいはい、
あの、カメラマンで行ったらですね、
はい、
結局こういう仕事をしてた方なので、
うんうん、
もう、来る人みんな、こう、大写真家ばっかりなんです
よ。はいはいはいはい。
まあ、ちょっと撮りにくいっちゃ撮りにくいんですけれど。はい、
そうですね。
もう、発起人の方とかが、あの、日本写真学協会の田沼先生だったり、
うん、
あとは、あの、細江栄光先生だったり、
うん、
するので、
うん
うん、いや、こういう人を撮るのはとは思ったんですが、
はい、
もうそういう人しかいないので、まあいいや、開きな。
そっか。
はい。
あ
しましと、やっぱり面白かったのは、
うん、
細江栄光先生がですね、
うん、
三島由紀夫を撮ってる写真ってバラ系という、
うん、
バラの系という、
うん、
あの系は刑罰の系ですね、うん、そういうシリーズがあるんですけど、
うん、
それがまあ表紙にちょこっと載ってまして、
うん、
今見ても、今この、まあ随分まあ昔の話なんですけれども、うん、今これを見てもその時のことを克明に思い出して、こうドキドキしますって言ってたんですね。ああ、やっぱり、もう、三島由紀夫さんのその写真は非常に有名で、まあその細江英子さん先生が、まあ、うん、一種のなんていうんですか、それがターニングポイントというか、
うんうんうん、
まあその前からすでに、非常に活躍されてた方なんですけど、
うん、
もうこれが決定打になったっていう、
うんうんうん、
写真でして、
うん
うん、やっぱりそうなんだなと。
そっかそっか。
まあ、まあ、岡井先生自身の、その、うん、なんていうんですか、人間的な魅力も あって、
うん、
いろんな人が集まってくるんだなってよくわかるし、
うん
うんはい、うん、
いやすごいですね、
うん、
いやなんかちょっと見てみたい感
じ、はい、あ今度このワークショップの時に、
うん、
思ったんですが、
はい、
まあ、あの一つ、宣伝を、まあ、すでに宣伝してるんですけどまだね、この番組であんまり取り上げてないんですが、林忠彦さんっていう人
がい
して、
はい、
その人のね、評伝林忠彦っていうのが2001年に出てるんですよ。
うんうん、
それが面白くてですね、
うん、
ものすごく熱い本なんですけれども、
はい、
僕は2回ぐらい電車を降りるのを、それ読んでて
、ね、
降りるのを、降り過ごしてしま
った、うん。
そのまま乗って行ってしまったっていうのがありまして、
ほうほう、
そしたらやっぱりね、他の人もね、結構そういう人いたらしいですよ。
へぇー、そんな面白いんだ。
面白くて。なんか、うん、最初はね、結構、おばあちゃんの話とかから始まるんですけど、うんうんうん、林忠彦さん、その、おばあちゃんが、おばあちゃんだ、うん、お母さんかな、なんか、確か、写真館なんですよ、明治時代。
うんうんうん、
で、そっから始まるので、最初はすごい乗ったらしてるんですけど、
うんうん
本人がなかなか出てこないんですよ。
はいはいはい、
バレるまで時間かかるんで。で、もうなんか本人が生まれて、こう、実際に活躍し始めてからがすごい面白くて。まあ、これは今も、どっかで手に入るはずですので、もし、手に入ったら、
うん、
電車の中では読まないで。
そっかそっか。
はい、
まあ、それもまた今度。
あ、そうですね。
どこで、
うん。まあ、今まで、
うん、
はい。まあ、木村伊兵衛、土門拳と来て、うん、もしかしたら林忠彦さんが、
うん、
その、後に続くのかなという感じはしますけど、
ね。ああ、そうなんだ。
写真会議の中では。
うん、
まあ、世代的にそんな感じだと思うので、また今度。うん
はい、はい。ぜひ、じゃあ、また機会で改めてご紹介できればと思います。はい。
はい、
ということで、書店の方で、買えるそうなので、書いてるおさんの、
はい
昭和写真劇場を探してみてください。
はい。
はいということで、半助の相談コーナーに行きたいと思います。ということで、半助の相談コーナーですが、まずワークショップ、2回分ちょっとご紹介できていないので、
あはい、
まず、僕休んだのあるんでしたっけ、その間に。
1 回
月島に撮影に行って、その後ギャラリーの方でその、はい、撮ってきた写真を見たのには私が参加したんですが、その後は休んだんでしたっけ僕。
あれ、どうだったかな。一回来なかったのは、
はい。
あ、でもそれ僕は風邪ひいてたから。
あ、じゃあいいのか。一応出てるのか。
はい、大丈夫です。はい。はい、月島がお休みだった
んです。そうですね。月島の撮影会が、あの時は何だったか忘れましたが、おそらく自転車レースの。はい、取材で、お休みをしまして、はい、その後に、皆さんが撮ってきた月島の写真を見ながら、はい、写真の選び方とかそういう話でしたよね、
はい、
なんか違ってたかな。
いや、そうだと思います
。そうですよね。
はい、
組み方とかなんかいろんなピックアップの仕方みたいなお話があったと思うんですけど、
はいはい、
いや、あの時ね、まあ、個人名はとりあえず控えときましょうか。一人あれですよね、はいはい、一眼じゃなくて、まあ、コンパクト使って、まあ、パソコンも使われていないというような
はいはい、はい、
感じの方が参加されているんですが、で他の方は僕より経験豊富な方が多いんですよね。
まあ、うん、まあ、そう。
あ、一人、先生はあれか。
あ、そうね。うちの、あの、子供の
先生は、
はい。リハビリの先生は、まあ、まだ、
これからっていう感じか。
はい。
はい、はい。で、うん、この、どうなんだろうって思ってたんですけど、撮られた写真がすごい良くて、うわぁ、そう。今だから正直に言っちゃいますけど、その月島の撮影会の話をした回があったじゃないですか、紹介した回、こんな感じでした、みたいな。
はい、
聞いてると、これ撮影会に行ったんだか、もつ鍋食べに行ったんだかっていう大丈夫なんかななんて思ったんですけど、あの人の写真を見て、おーっていうね、びっくりしたんですよ。あーって、なるほどねっていうか、あ、ちゃんと撮影会だったんだっていう素の。
あ、月島の写真？
うん、を見て。
あ、うん、あ、そっか、うん、はい、いや。一応ちゃんと撮ってました。
うん、いや、スノー先生、さすがです、みたいな感じで。ねえ、そんなに撮られてるとか言われじゃなかった人を、だという印象があったのに、なんかすごいいい写真をいっぱい撮られていて、まあいろいろアドバイスをされながら撮っていたんだろうというのがあったんですけど、はい、すごいなと思って、あの時はびっくりをしまして、その時にまあ写真をこういうこの写真んざっとピックアップをしてから並べてみて、入れ替えてみたりとかっていうような写真の選び方みたいな話をしたんですよね、はい、で次の回が、つい先日あったんですが、その回は私は、
途中からだった、
途中、まあ、毎度途中からだったりするんですけど、いよいよ終了点に向けての、
はい、
僕が行った時はその話になってたんですけど、その前はどんな話だったんですか？
あ、そうですね。はい、いや、その前はちょっとかなりこう事務的な話で、事務的っていうのは、うんうん、展示をやるにあたって、うん、まあ、結局、写真だけ並べて見てくれって言ってもしょうがないので、うんうん、まあ、解説ですね。
うん、
プレスリリースという形で解説 を、まあ、まず世間一般に出すのと、
うん、
まあ、個展とかやるんだったら、
うん、
それとあとはタイ、まあ、キャプションとかタイトルとか、
うんうん、
作品解説というのが展示の場所に必要ですというお話をして、そんな話をしてたんですけれども、
はいはいはいはい、
うん、まあ あと D、はがきに使う写真は、どんなはがきがいい、うん、どんな写真がいいかとかですね。
うんうんうん、
あの、写真、はがきに使った写真を、は、あの、展示会場に、あるべきかな、
うん、
なくてもいいかとか、そういう話とか。
はいはいはいはい。
まあ、そんな話もしてたんですけど。
うんうん、それは、あって、ない、あるべきなんですか？
いや、まあ、一応、あの、一応、親切ですよね。ない、ある方がね。
そりゃそうですよね。
ない、ないのはあまりにも不親切というか、ちょっと、
うんうんうん、
ひどい、ひどい、まあ、ひどいっていうこともないけど、あの、うん、ちょっと困っちゃうよねっていう感じはするんです。うんうんうん、
そうですよね。
うん。
うん。
まあ、あの、一番ね、簡単なようで難しいのは、そのプレスリリースといいますか、
うんうん、
自分の写真の解説で、
うん、
あの、自分の写真を自分で文章にって説明するっていうのはすごく難しいと思うんですね。
ああ、はいはいはい。
うん、あの、まあ一種の作文なわけなんですけれども、
うん
うん、まあ作文にしても、こう、まあドキュメンタリーみたいのだったらね、割と簡単に、こう、これこれこういうことがあったので、
うん
うん、これは問題だと思ってこういう視点で見ましたっていう風に書けばいいんですが、割とこう詩的な興味っていうか非常にこう曖昧な、まあ曖昧って言いますかね、
うん、
特にこれっていう対象がなく撮ってる、
うん、
こうどこどこに旅行に行ってきましたっていう感じのとかだと、
うん
うん、あまり言うべきことがなかったりするっていうかね。
はいはいはい、
具体的に何を言ったらいいのかっていう。
うんうん
うん、具体的に言いすぎるとなんだかわかんなくなっちゃうし。
うんうんうん、
何月何日どこどこでこれ撮影ですとか、うんうん、そんなことになっちゃうと、
うん、
だからなんだって話になっちゃうし。
そうですね、
うんで。あの、僕が普段撮ってるようなちょっと、どこで撮っても同じような写真って言いますかね。はい、あの、まあ、僕だけに、自分だけに興味があるから撮っているっていう写真になればなるほど、もう何書いていいんだかっていう。
ああ。はいはい。
ことになります、
うん。
あの、よくこう、ギャラリー、メーカー系のギャラリーは必ずその作品解説っていうのが、必要なんですけれども、
うんうん、
あとは、写真、カメラ雑誌とかに、口絵とかページがあって、そこに写真を載せてもらうっていうような時にも、
うんうんうん、
必ず文章が必要なんですよ、
うん。
で、あの、詩のようなものはやめてくださいって書いてあるの。それ、あの、あるギャラリーの作品解説のところには、詩や小説のようなあの文章はやめてください。具体的に書いてくださいって書いてあります
。はいはいはいはい。
それがまあ難しいんですよね。もう、写真そのものが、こう、僕の場合は、まあ、詩っていうか、まあ、絵というか、
うんうんうん、
それに近いものがあるんです、
うん。
こう、ドキュメンタリーではないから、ね、自分で描いた絵について、
うん、
自分で解説せよって言われても困っちゃうよねっていう。それと同じで。
うん
まあ、そこら辺をどうするかっていう話を、
ねうん。なるほどね。そっか、それは難しいっすよね。
そうですね。まあ。まあ、あとこれタイトルとかも関係してくるんですけれども。まあ、うんうん、説明書いてるうちにタイトルがと離れていってしまって、じゃあタイトル変えるかとかね。
もう
結局試行錯誤するしかないっていう。
はいはいはい、
そういう結論なんですけれども。
うんうん
うん、で、もう、うん、これはダメだっていう時は誰かに書いてもっていう。う
ん、ああ。
最終手
段。そっか、客観的に見てもらってって。
はい。はい。
なるほどね。
ある程度筆の立つ人とか、まあ、ライターみたいなそういうね、うん、文章を専門にしてる仕事の人なら、
うんうんうん、
まあ、もし知り合いにいたりしたら、
うん、
もうお願いして、まあ、仕事として書いてもらってもいいし、
うん、
なんか、街のよしみで書いてもらってもいいんですけど、
うん、
そういう手もありますよね。
うん、
実際そういう風にしてる人も何割かいますしね。
ほー、なるほどね。うん、そっかそっか。 まあ、そういう話があって、まあ、終了点の、
はい、の作品を具体的にという
、はい、ということで、今回、相談コーナーはその写真選びが、
はい、
そろそろ私がドンビリになりそうなので、
あの先ほどですね、うん、ビリになりました。
あ、なりましたか。
今からあの5分ほど前にあのもう一人の方からもメールで写真が送ってきました。
ということは私がドン
ビリ最後です
なりました、ということで、何を焦っているかというと、その DM に使う写真をまず送らないといけないわけですよね。
はい。
しかし、その、さっきもちょっと話にありましたが、DM に使う以上、それは写真展にやっぱりあるべきであって、ピックアップをしてしまった後に違うシリーズみたいなものにしてしまうのはまずいということなので。
まあ、そうですね。うん、あまりそれは親切とは言え
ない。ということで、この間のワークショップで一人の方は、ちゃんと写真をいろいろなパターンで持ってきて、スノーさんに見てもらいながら、じゃあこのシリーズで行ったらっていうのをその場で決まったんですが、私はそこに、なんで持ってかなかったんだっけな。
お仕事かなんかされてたじゃないですか。
あ、違う、なんかしてたんですね、きっと。で、まあ、持っていけず、パソコンは持ってたんだけど、中入ってなかった。そうだ、データが、そうです、他の取材した時のがいっぱい入っちゃって、他の写真を一回ノートから引っ張り出しちゃっていたので、なかったです。はい。まあ、そんなんで、写真を持っていくことができず、何で出すかをね、決められてないんですよね。
うん、今この時期に。それは
。今日もね、はい、前橋行く高速乗ってる間、ずっといろいろ考えてたんですけど、これっていうのは決まらず、どうしようかなっていう。ということで、写真のセレクトというか、
ああ、
うん、もっと
それセレクトの前の
前の話ですね。
はい、うん。
ということで、
かなりですね。はい。
まあ番組上わかりやすいので言うと、スクランブルポテトのブログに。写真をひたすら貼り付けているんですが、
はい。
で、ここの中でシリーズっぽく、これって見てもらえてます？
うんうん、あ、もちろん見てます。
これ、
あの、はい。
の中で、こう、一括りにしようとしたら、はい、なんかこれって一括りにできるもんってあるのかなって考えてたんです。
ああ、なるほど。そうですね。あの、まあ、ある意味で、あの、キャプションがついてますよね、ブログだから。
うん。
あれと一緒にしちゃえば、かなり、あの、日記みたい。まあ、もう、要は日記、絵日記に近い感じなので、
はいはいはい、
もうそのまま絵日記として展示してしまうと、
うん、
いけると思いますけど、
うん
もしもあれ写真だけで構成しようとするとちょっと選ばないとかなという気は
なるほど
しますが、
うん
うん、こういろんなところに行っていろんなものを撮ってるので、
うん
うん、あれをそのままバーって構成しちゃうとちょっと難しいかもしれないですね。あのキャプションがついてくるとまたちょっとあこの人はこういう興味で撮ってるんだっていうのが大体わかる。
ああはいはいはい。うん。
っていう感じですかね。でも写真そのものは一つ一つこう丁寧に見て撮っているので、その展示する。クオリティとしては問題ないと思うんですけどね。
おお、そうなんですか。
うん。 なんかいつも面白いなと思いながら見てるんですけど、ただ、同じようなパターンのものが時々あるんですよ。
うんうんうん
うん、それをどう処理するか、なんですね。
なるほどね。
うん、点数が限られているので、あんまり同じようなパターンのものが頻発していると、
うんうん、
ちょっと見て、方で退屈しちゃうかもしれない。
なるほどね。
うん。まあ、ほら、なんだろう、草シリーズとかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
鉄シリーズとか。
はいはいはい。
その中でいいものを使い選んでっていう形にした方が。もう、鉄シリーズの中で、まあこれと、まあ2点ぐらいにとかね、これとこれっていう感じで。
そういう方がいいんですかね。例えばその鉄シリーズとかラーメンシリーズとかで、
はい、
うん、それだけを引っ張り出していく、いろんなのが混じってなくて、
うん、もうまとめやすいのはそのシリーズにした方が、まとめやすいですね。いろんなのを引っ張り出してくると、
うん、
うん、まあ、元の点数にもよりますけれども、
うんうんうん
うん、元の点数はたくさんあった方がいいんですけどね。
うーん、
ただ、そうなると、うん、展示する枚数が、まあ、ちっちゃくすればいいんですけどね、展示する枚数で2、30点ないとちょっと、こう、つまらないかもしれない。
ああ、そっかそっか。
うん、10点とかそのぐらいで、うん、いろんなバラバラの、こう、いろんな印象のものを並べてしまうと、
うん、
なんだろうなっていう風になっちゃうので、
はいはいはい、
もしそこにまとめなくてもいいんですけど、そこで何かしらのまとめ方をしようと思うと、やっぱりキャプションとかで、
うんうんうん、
補強して、やる必要が出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。特にブログっていう形で写真を出してるので、
うんうん、
文章と対になってる感じなんですよね、どうしてもね。
うんうん、はいはいはい。
まあ、なんかそのままでもいいような気もしますけどね。
なるほど。
そのままっていうのは、そのブログの体裁のまま、持っていくっていう、
うん、
展示に持っていく。
うんうんうん。
いいかもしれないです。実際そういう展示が前、だいぶ前ですけど、お話したと思います。
うん、はいはいはい、ありましたね。はいはいはい。
紙に書いた、紙っていうかね、うん、実際に書いたブログみたいな、そういう写真の展示がありました。
うんうん、
あれに近い感じがしますよね。まあ、写真のテイストは違うんですけど。
うんうん。なるほどね。
いや、そこでうーんって言われても。
そうですよね。
あれだったら、勝手に何だっけ、スクランブルポテトから、勝手にデータもらって作っちゃいますよって。
そう
です
ね。
明日までに決まんなかったらそうしちゃうから。
いや。
これにしたからこれにしてください。
そっか。
逆指名に。
ああ。いや、頑張ります。まあ、ということで、まあ、ちょっと今晩、もうちょっと頭を悩まして何にするか、結果は、ギャラリーソメイユさんに来ていただいて、見ていただくと、
はい、
いうところなんですが、もう、あれですよね。お伝えしちゃっていいんですよね。
あ、はいはい、もちろん。
今回のワークショップの終了点が、
はい、
紹介しちゃっていいんですよねと言いながら、私は手帳
はい、7月の8から13じゃなかったっ
け、そうですね、7月の8日、はい、火曜日から、はい、13日、はい、日曜日まで、
はい、
最終日は5時まででしたっけ。
そうですね、
5時までですね、はい、えっ、ー、と8日から、あ、休みは月曜日なの、 ました。
あ、はい、そうなんです
。ということは、8日から13日までは、前日やっております。
はい、やっております。
平日は
何？いや、平日です。
あ、何時まで？
あ、オープンが12時でクローズ、あの、おしまいが19時、午後7時です。
ということで、終了点ということで、私を含む、
はい、5名の
5名で、はい、写真を展示しますので、ぜひ足を運んで見に来てください。私が何に今晩何を選ぶかというのは、その終了点で明らかとなります。まあ、そんなのどうでもいいかもしれないですけど。
はい。
はい。ちょっと、これから、頭を抱えないといけないので、今回はこの辺にしたいと思います。はい、はい。ということで、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。受講生の尻を、なんていうの、叩いて、写真を集めているスノーです。
はい。ではまた来週。
はい、失礼します。